本語の SBS です。
今日のゲストは日本の女性歌手舞さんこと藤沢舞さんです。舞さんはジブリ映画や北野武監督の映画のサウンドを担当された作曲家、久石譲さんの長女でもあり、アニメ映画風の谷のナウシカでは収録当時4歳にしてランランララと始まる曲ナウシカレクイエムを歌われたご経験があります。そんな舞さんが来月11月にオーストラリアでは初めてのソロコンサートをメルボルンとシドニーで行います。コンサートを控えて今どのようなお気持ちなのかお話を伺いました。オーストラリア来月こちらに来られるということなんですけども、今どんなお気持ちですか？オーストラリアツアーを控えて
私産後の初めての海外公演なんですね。なので6月5日に子供を産んで初めてなので、とても引き締めてると言いますか、もう楽しみでしょ、仕方がないですね。やっぱり海外公演とかも随分行かなくしてたので、楽しみで仕方がないです。
そうなんですね。お子さんをご出産されたというのはちょっとインターネットで拝見いたしました。おめでとうございます。
ありがとうございます。
大変じゃないですか？まだ6月だったら何ヶ月ぐらいですか？4ヶ月、
今4ヶ月なんで、5ヶ月になったすぐでオーストラリアに行くんですよね。
なるほど、
はい、
連れてこられるんですか？
そうですね、さすがにちょっと置いていけなくて、まだ、ね、本当はお留守番してもらっとく予定だったんですけど、なんかいろいろやっぱり考えたときに難しくて、で夫がちょうど一緒についてくられるそうなので、夫と、子供と一緒に行ってます。
あ、そうなんですね。旦那様も。なるほど、
はい、
だいぶ気候も暖かくなってきていて、いいと思います。
楽しみです。でもどんどん寒くなってきてて、
そうですよね。逆に日本は
暖かいの恋しくなってくる時期、
なるほど、いいですね。まだ桜こちら咲いてるんですよ。なんで、春な感じで、多分11月はもうちょっと暖かくなりますね。
はい、
オーストラリアンツアーで、どのような曲を披露されるご予定ですか？
はい、まずはジャパニーズメロディーということで、日本の伝統的な曲ですね。例えば、もしオーストラリアにずっと住んでらっしゃって日本が恋しいなと思う方もいるかなとも思いまして、例えば山田耕作のこの道とか、すごくトラディショナルなショーパですね、肩たたきとか、あとはそう、その辺の曲も歌いまして、あとはポップスといいますか、私スタンダードの曲をすごく好きで、アメリカのスタンダードの曲がとても好きで、例えばなんかマイフェイバリットシングス、これはまあちょっとサウンドミュージックになっちゃいますけども、はい、それとかあとブロードウェイの曲で、ララバイオブブロードウェイとか、リッドオンネスイングとか、そういうちょっとスタンダードのナンバーもやりまして、あとは私の父の久石譲の曲の中から、君を乗せてとか、私がこの前メルボルンで、披露させていただきました千と千尋の曲の2曲は、あの夏へという曲と、再びという曲は歌いまして、あとは結構私ならではの知ってる父の隠されたいい曲だなと思ってる曲があるんですけれども、そういうものも歌います。
なるほど、久石譲さんの曲も披露されるということですね。
そうですね、もうなんか多分私しか知らないんじゃないかなと思う曲とかもありますし。
そうなんですね、ぜひ。そう言われ
おっしゃると、もちろんそのジブリの曲も、私5歳の時にナウシカ歌ってるんですけども、その中の挿入歌歌ってるんですけども、その曲もちょっと今成長しちゃったんですけど、歌います。
なるほど、もう私あの曲はまだ頭に思い浮かびますね。本当に人の心に残りますよね。
ありがとうございます。いや、
そうなんですね。オーストラリアに対するイメージといいますか、ありますか、観客の方のイメージ？
もう温かかった、すごく覚えてるんですよね。私たち今その父とスクリーンコンサートのツアーをしてて、いろんな国っていうんです、アメリカとかヨーロッパの国とか、 もう何個も行ってるんですけども、その中ですごいね、一番いい思い出だったんですよ、メルボルンが。
あ、そうなんですね。
でそれはなんか、私も思うし、なんか父もすごい楽しかったねって言っていて、やっぱり人が温かかったですし、観客の皆さんすごい温かかったですし、あとオーケストラの皆さんとか、あとその呼んでくださった、事務局の方とかも、皆さんすごく温かかったですし、すごくきっちりとした、なんでしょうね、マネジメントっていうんですかね、そういうのをしてくださって、すごくありがたかったです。
嬉しいですね、そういうふうにおっしゃっていただけると。
すごく楽しみです。だから、なんか私オーストラリアから来たお友達っていうのが、人生、私、まあ、結構アメリカに割と留学してたりすることもあったので、やっぱりアメリカからオーストラリアって遠いじゃないですか。
そうですね、
だから、オーストラリア人のお友達とかいないんですよね。
ああ、なるほど。
だからちょっと未知の世界なんですよ、私、にとって。
なるほど。
とてもそのメルボルンの公演をやった時に、すごく誰かお友達になれそうだなと思いました。
あ、そうなんですね。なるほど。先ほどもちょっとおっしゃっていたナウシカの曲、舞さんもその曲がかなり有名で、まあ、先ほど5歳にしてその曲を歌われたということをおっしゃってましたけども、何かその当時のことを覚えてらっしゃいますか？
すごくよく覚えていまして、その日まだバレンタインデー近くて、冬の雪のすごい寒い日だったんですけど、チョコレートを皆さんに配ったのまず覚えてるんですよね。で、なんですけど、やっぱり私小さかったので、多分私ね、それ4歳だったと思うんですよ、レコーディングしたのは。公開されたのは8月だったんで、もう5歳になってた時だったと思うんですけど、4歳の時だったので、暗いブースに一人でレコーディングブースに入るのが怖くて、最初入って歌ってたんですけど、怖くて泣いちゃったんですよね。
なるほど。
結局最終的に母がなんか隣にしゃがんでいたっていうのを覚えてます。
あ、しゃがんでいらっしゃったんですか。
そのね、シーンを、ナウシカのとどういうシーンだっていうことはこう見て、見てない前にレコーディングしたので、どんな場面かっていうことが全然わからなかったんですね。だからとてもなんか私歌が好きだったので、すごく楽しく歌ったら、すごく悲しいシーン、そうなシーンで、大丈夫かなと思いました。
あ、なるほど。じゃあ実際に見てみて、あれ、イメージと違うっていう感じだったんですね。
そうなんですよ。
そうだったんですか。へえ。でも4歳にしてはやっぱりすごいですよね、度胸と言いますか。やっぱりもともとそのスターの性質が終わりだったんですね。
全然ですよ。まあ、なんか泣いたりとかもして、まあ、でもそれがきっかけで、とてもやっぱり歌が好きになったし、すごくいい機会だったと思います。
なるほど。じゃあ久石譲さんと、まあ、宮崎駿監督がガラス越しで見守る中歌ったんですね。
そうですね。
なるほど。
そうだと思います。
なるほど、素晴らしい。まあ、世界的にもその有名な久石譲さんがお父様っていう、本当に普通の私のような凡人からしたら考えられないような人生を送ってるんじゃないかというような印象があるんですけども、どんなものなんですか？
そうですね、まあ、でも確かに変わってる環境だと思いますね。っていうのはやっぱり普通の親子関係っていうのはやっぱりもう最初から最後まで存在しないのかなっていう気持ちもありますね。それはなんでしょうね、もともと父はやっぱり最初から頭の先から、先の中先まで、作曲のことしかこう詰まってないので、やっぱりそういう意味では小さい時に遊んだ覚えとかもないですし、変わった環境だと思うんですよね。だからでも今になってみますと、でも小さい時は普通だったので、特に何の疑問も考えず育ちましたし、今になってみれば自分もこの音楽と向き合うようになって、音楽を仕事するようになって、やっぱりそれはとても何でしょうね、自分が音楽に向き合うことに対してのいつでもこう参考になるというか、
なるほど。
それはやっぱりありますし、まあ、音楽のことで何か疑問にぶち当たった時に父にちょっとこう言うと、うん、ある程度 のほぼ解決はしますから、まあ、すごくそういう意味では今自分がこうやって本当に良かったと思いますけれども、うん、その普通の親子関係はやっぱないかなっていうところはありましたね、うん、
なるほどなるほど。お父様はきっと本当に、ね、
はい、
忙しかったでしょうね、舞さんが小さい頃から。
うん、忙しかったですし、まあ、なんでしょうね、そういう普通の感覚なことはやっぱないなかったですね。まあ、でもしょうがない、ね、それはアーティストとしては素晴らしいことなんだな、じゃないかと思いますけどね。はい。
まあ、今はね、ジョーさんにとってのお孫さんが生まれていらっしゃって可愛がってるんじゃないですか。
可愛がってますけど、可愛がってます、すごく、たまたま、たまたまなんか、そうですね、ニューヨークで生まれてるんですね、うちの息子は、その時に父も仕事でニューヨークにいましたので、出産の瞬間にもいたので、そういうこともあって、仲良くしてくれてます。
あ、なるほど。最後になんですけども、オーストラリアのファン、舞さんが来られるのを楽しみにしている方いっぱいいます、はい、ファンへのメッセージをお願いします。
はい、本当にソロコンサートという形で、またオーストラリアに戻ってくることができることがまず本当に嬉しいんですね、で今年はちょっとそのプログラムの時に言えばよかったんですけども、今回は、私ずっともうそのナウシカを歌ってた次の年に、児童合唱団、NHK の児童合唱団に入ったんですけれども、そのメンバーっていうのが、いまだに、だからもう私は5歳から一緒のメンバーと一緒に合唱団をやってるんです、女性合唱団を。だからもうずっとです、私は41なので、36年間とか一緒なんですけど、でその中で、後輩とかいろいろ入ってきて、リトルキャロルっていう合唱を組織してるんですね。でその中で、そのみんな私とだから同じ発声法で、もちろん声は違えど、ハモると本当に同じような声になるんです。で時々私のソロワークの時に、一緒に参加してもらったりしてて、日本では割とツアーに一緒に来てくれたりしてるんですけども、その、30人ぐらいいる中の7名が今回オーストラリアに一緒に、来られるということで、7名の、リトルケルのコーラスと一緒に歌うんですね。なので、すごくそれは変わった編成っていうんですかね、あんまりそういう女性合唱で、女性がハーモニーをだけをやって、混声が結構やっぱり多いので、そういうふうにコーラスワークをふんだんに使うコンサート内容になっているっていうところも、とても珍しいので楽しんでいただけるポイントなんじゃないかと思うんですよね。でそういうメンバーとあとピアノでお送りするので、ぜひ皆さん楽しみにしていただきたいなと思います。
なるほど、ありがとうございました。
ご意見ご感想をお寄せください。SBS の日本語放送の Facebook にいいねしてください。